ではシェイクアウトをお送りしました。ここからはですね、新しい情報をお届けしていきましょうということで、東洋フーズ株式会社からの防災情報をお送りしてまいります。東洋フーズの防災とっておき情報館、毎月第1金曜日、先ほどのシェイクアウトと合わせまして、防災意識を広める活動をされています東洋フーズ株式会社さんからゲストをお招きしてお話を聞いていこうという時間になっております。また番組の最後にはプレゼントのお知らせもありますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。さあ、それでは早速ご登場いただきましょう。
東洋フーズ株式会社の広報担当、瀬川と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、そして
東洋フーズの広報担当、高橋と申します。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。まあ、今日主に瀬川さんにお話をお伺いするということで、
はい、
ぜひいろいろ教えていただこうと思うんですけれども、はい、まずその東洋フーズさん、
はい、
どういった会社なんでしょうか。
はい、元々の母体がですね、トーアス株式会社という会社がありまして、
はい、
こちらは創業60年経ってます、
はい、
あの会社でして、こちら愛知県の豊川市に工場があります、
はい、
でこちら
は
基本的に OEM ですね、
はい、
こう他のブランドさんの商品を名前を出さずに作る工場を60年以上やっておりまして、
はいはい、
ただあの数年前にですね、やはりこう社会的貢献、
はい、
社会的意義のある商品を自分たちのブランドで出したいという思いがありまして、
はい、
2011年に東洋フーズ株式会社を立ち上げました、
はいはい、
でただですね、
はい、
会社を立ち上げたのはいいんですけど、
いいんですけど、
はい、どういう商品が社会的貢献のできる、
はい、
社会的意義のある商品なのか分からなくてですね、
はい、そうなんですね、
はい、あの会社が立ち上がって何年かは商品が出てない状況でして、はい、ただですね、いろいろと調べておりますと、
はい、
2011年の東日本大震災、その時の被災者の方々から、
はい、
食べるものはあったけど、うん、甘いものはなかったと、
あ
けど非常時にスイーツを食べたいとは言えなかったってお声を聞きまして、
はい、
であればこうスイーツを缶詰に詰めれば、うん、あの少しでもお役に立てるんじゃないかと思いまして、
う
ん、作ったのがどこでもスイーツ缶のチーズケーキになります、
はい、じゃあいろんなところ、いろいろなジャンルって言ったらいいのかな、はい、をこう調べて、
はい、
その商品が出てない期間を過ごされてたわけですね、
はい、そうですね、
さあ何しようと、
はい、
いうことでしたんですね。まあ、でもあの今となってはその東日本大震災契機にそれ以降こうね備蓄をしようだとか防災意識を持とうなんていうことは言われるようになって、まあ今に至りますよね。それでまあその間に大きい災害もありましたけども、今でこそその避難所でね甘いものも必要だよねっていうのって聞くようになったけど、その走りっていうことですよね。
もともと甘いものの、うん、例えばフルーツの缶詰だとか、
う
ん、羊羹とかはあったんですけど、うん、
はいはい、
やはりこう羊羹が好きとかフルーツが好きな方はもちろんいらっしゃいますし、
そうですね、
うん、それはそれで必要
ですね、
なんですけど、うん、私どもがいろいろと調べますと、
はい、
本格的な洋風のスイーツ、
うん、ケーキみたいな、
はい、ケーキはなかったんですね。
うーん、
であればまあ隙間ではあるんですけど、
はい、
洋風のスイーツをいざという時に食べたいという方々もいらっしゃるはずなので、
うん、
ではこれはあの隙間だけど、
うん、
そういう少数の方々のためでもお役に立てると思って作りました、
はい、うん、なるほどね。あんこ嫌いな方もいらっしゃいますもんね。
そうですね、まあ、私は大好きなんですけど
両方大丈夫、
はい、両方大丈夫です
ねえ、でも見た目にも可愛いどこでもスイーツ館という名前で、
はい、
このチーズケーキとあとガトーショコラもありますね、
はい、
ケーキができましたね、
はい、うん、こちらチーズケーキとガトーショコラと抹茶のチーズケーキがありまして、
はい、
今おっしゃっていただいたように、
はい、
こうデザインも防災食防災食してないんですね、
は
い、
ね、
これもですねいわゆる備蓄食とか災害食ってなりますと、はい、パッケージも地味で、う
ん
う
ん、なんかはしゃいじゃいけないみたいな、
そうそうそう、はい、
うん、
そうではなくて日常食べても美味しいし、
うん、
かつ非常時でも美味しく食べて、
はい、
非常時の災害時にでも、
はい、
ほんの一瞬でも日常のこう気持ちを落ち着かせていただきたいという思いを込めて、うんうんうん、パッケージもこう可愛らしくしてます、
ね、本当にケーキっていう感じの カラフルなパッケージになっていますので、それこそね、今ストックしたらぐるぐる回しましょうって言われてるから、はい、じゃあ普段のお茶の時そろそろ切れるからこれ食べようって言ってカーンって開けて食べると、
はい、
そういうことですよね。
そうですね、
うん、
まあ、今おっしゃっていたのが、まあ、いわゆるあのローリングストックっていう言葉で言われてるんですけど、やはりあの、まあ、ローリングストックってっていうよりは、うん、こう災害時にやはりこう食べ慣れてないものとか、はい、美味しくないものっていうのは、うん、非常時だとより喉を通りにくいんですね、
う
ん、
逆にね、
はい、ね、かつ普段から食べてますと、はい、その味が日常の味になるので、うんうん、いざって時も美味しくて日頃食べてるものが食べられる、うん、はい、となると精神的に安心して、うんうんうん、こう災害時でも生きていこう、うん、頑張っていこう、
そうですよね、
って思いになりますので、うん、やはりローリングストックで日常的に食べていただくことはいいことだと思います、
うん、なるほどね。じゃあもうどんどん食べていこうと、
はい、
いうことですね。
そうですね、そうしていただければ、うん、私どももう売り上げがアップしますんで、
はい、そりゃそうだね、でもニーズが増えればどんどんいいものが会社としても出せるようになるし、はい、すごくいいローテーションができるっていうことになりますよね。
はい、
そうですね。
はい、
まあ、そういうふうにして、じゃあこのスイーツを詰めた缶詰から皆さんの防災の時にもお役立ちの缶詰をと、食べ物をということで、まあ、スタートされたということなんですけども、
はい、
そのね、防災食もちろんスイーツもあったらいいよということですけど、はい、全般として改めてそのちょっと知識みたいなものをね、今日はぜひ教えていただけたらと思うんですけども、
はい、あの先ほど申し上げた話と少し被るかもしれないですけど、はい、防災食とか備蓄食っていうのは特別なものとは思っていただかない方がいいです、
うんうん、
やはりこう日常食べてるものを災害時も食べれるという環境が一番いいと思います。ですので先ほどの備蓄食災害食をこうローリングストックで食べるっていうことも大事なんですけど、はい、うん、例えばこう日常食べてる、まあ、缶詰だとかレトルトパウチも賞味期限はだいたい2年とか3年、
そうですね、はい、結構持ちますよね、
ありますので、うん、いわゆる防災食って売ってるものではなくても、うんうん、はい、普通にスーパーで売ってるものをこう日常食べながら置いといておく、はい、
うん、
まあ、それぐらいの、
うん、
そこまでの深刻にならなくてもいい、
はい、
まあ、いい意味で軽い気持ちで、はい、防災備蓄をした方がいいと思います、
うんうん、なるほどね。もういつもの味、いつもの延長で考えるっていうことですよね、
は
い
はい、基本的に何かしらの食べ物はだいたい家にあります、
うん、何かしらはね、は
い、まずは冷蔵庫に入っているもの、
冷蔵庫、
はい、
はい、
でその次は冷凍庫、
はいはいはい、
で最後に常温備蓄をしているもの、う
ん、なるほど、
はい、
うん、
でこれがですね、こう災害とか起こった時にはまあ、まず電気がストップします。
そうですね。
うん、そうなると、冷蔵庫はその瞬間から冷蔵庫ではなくて、温熱庫になります。ですので、まずは冷蔵庫に入っている、ここ1日2日食べないといけないものをまず食べていただきたいです。
はい、はい。
で、その次に冷凍庫ですね。
うんうんうん、
冷凍庫は入っているものがそのまま保冷剤になってますので、
はい、
冷蔵庫と比べると、うん、熱くなりにくい、
はい、
ので冷蔵庫も食べた後に冷凍庫も食べていただいて、
うん
うんうん、でそれちらもなくなりますと、
はい、
常温で置いてる例えば食パンとか、
はい、
バナナとか、
うんうん、
リンゴを、
はいはい、
食べていただければ、うん、こう家にある、
はい、
あえて備蓄をしているものではなくても、
はい、
こう順に食べていけるっていう流れになります。
なるほどね、まあ、そう考えると家の中に食べるものっていうのはある程度はある
はい、
っていうことになりますよね。
そうですね。
あと、まあ、意識的に置いとくとしたら、防災用の食品というよりは、はい、普段売ってるものの中でこう使えそうなものっていうと、
そうですね、うん、まあ、やはり長期保存できるものとなれますと、うん、まあ、レトルトパウチとか、はい、
さっきおっしゃってましたよね、
はい、缶詰でして、
うんうんうん、
で多分日頃皆さんもツナ缶とか、
ツナ缶ありますね、
はい、うん、コーン缶とか、
うんうん、
サバの味噌煮
ありますね、
とかですね、
うん、
でもそれは日常でも食べられてると思いますので、はい、うん、例えば日常缶詰のサバの味噌煮だけだとちょっと味気ない、
うん、
であればそちらを定期的に食べて、そちら一手間ですね、
うん、はい、
例えばネギを散らすとか、
はいはい、
野菜と一緒に煮込むとか、
はい
はい、でアレンジをして、
うん、
ちゃんとした料理で食べていただいて、
うんうん、
いざって時にはそのまま、
うんうんうん、
缶詰のまま食べる、
食べられますもんね、
はい、
まあ、ちょっと温められなら温めるとか、
ね、
できますもんね、
はい、
結構じゃあ工夫によってはいろいろいけるという ことですよね、はい、あとまあお子さんがいたりとか、はい、おじいちゃんおばあちゃんいたりとか、はい、そういうお家だとどうですか、あのレトルトのお粥とか、はい、うちも病人がいた時とっても重宝したことがあったんですけど、 あ、はい、ああいうのも結構持ちますよね。
そうですね、まあ、小さいお子さんいらっしゃるとか、はい、まあ、ご高齢の方がいらっしゃるご家庭もそうなんですけど、うん、例えばですね、うん、はい、今災害来ました、はい、で今私例えば健康なんですけど、はい、健康な時に災害来るとは限らないんですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、例えばまあ先ほどご紹介した私どものチーズケーキの缶詰も健康な時に食べれば美味しいんですけど、うん、はい、熱が38度ある時いや喉通らないんですよ。
そうですよね、
はい、でそう考えると、うん、こう小さいお子様とかご高齢の方ではなくて、うん、はい、私ども成人の
そっかそっか、
はい、に対しても、うん、いざ病気の時とかに、うん、あの食べるものとなるとやはりお粥とか、はい、あとはあのストローのついたゼリー飲料ですね、
ありますね、
うんうん、そんなものはやはりある程度備蓄しておいた方がいいと思います、
うん、まあ、そうするとやっぱりこう普段の食事の延長、普段引き出しや冷蔵庫、はい、冷蔵庫に入れるものの延長でいいというふうにあまり身構えずに考えるというのが大事っていう、はい、
そうですね、
ところですよね。
まあ、ただそれを言い出すと、うん、私も商品が売れなくなるのでそれはそれで問題なんですけど、うん、そういうふうに意識を、はい、あのされて、うん、プラスアルファで、うん、あ、こういうものもあるんだ、そうですね、っていうのでいわゆる備蓄食とか防災食も保管されておいた方がよりいいと思います。
そうですね、で、あの私ちょっと先日いただいた、はい、あの玄米の缶詰と、はい、厚揚げのトマト煮の缶詰をお昼ご飯に、はい、試しにさせていただいて、はい、なんかね味がすごい美味しくって、あ、これはいいなと思って、もうあのご飯にわしわしかけて美味しくいただきました。うん、だから普段の感じでね本当に召し上がっていただける、はい、ちゃんと味付けにもなってるなと思ってね、
ありがとうございます、
感心をしましたけれども、とにかくその備蓄というのはちょっとこうイメージしているよりも、まあ、備蓄という分量で考えると少し多めになんかこう食料はあった方が普段からいいのかなっていう気は少しするので、はい、普段の延長のものと合わせて防災の時使えるようにもう作ってますよっていうものとこう合体させて工夫して置いておいていただけるといいかなっていうことですよね、
はい、と思います、
ね、はいはい、ちなみに何日分置きましょうということになってますかね。
だいたい3日から5日間ぐらいの食料とかお水は、うんうん、あの確保しておいた方がいいと思います。
そうですね、はい、お水も忘れずにねぜひ置いておいていただきたいと思いますね、はい、さあそんなわけであのこんな風にですね毎月1回、はい、第一金曜日にいろいろな防災とっておき情報をですね缶詰にしてお届けするという、はい、そういう時間になりますので、はい、ぜひね来月もお聞きいただきたいんですが、で今日はあのさっきちょっと言いましたプレゼントなんですけれども、はい、このどこでもスイーツ缶チーズケーキ抹茶チーズケーキガトーショコラ3色、3種類ありますで2缶ずつ入っている6缶パックをなんとプレゼントしていただけるということで、はい、これあの何名様に
5名様にプレゼントいたします
たくさんです、なかなかないです、こんなことは。ぜひ皆さんご応募していただきたいと思います。であの当たったら5章大事にしまわないでちょっと1個食べてみて、はい、ね、試してみていただいたりしたらいいかななんていうふうに思います。そしてですね皆さんぜひご応募いただくときにですね番組の感想とかあとあのこういう防災食はあるのかなとかこういうのあったらいいなとかそんなことそれからご質問そんな皆さんのお声をぜひ一緒に書いてお送りいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それからですねこの東洋フーズ防災とっておき情報館の前のシェイクアウトこちらに参加してくださる方も募集しております。例えば介護施設の方みんなでやりましょうとか幼稚園それから会社の皆さんもちろん個人のご家庭でも結構です。お邪魔しておければどこでも伺いますのでぜひご応募ください。ではあのプレゼントご希望の方はですね葛飾 FM の方にぜひお送りください。メールの方は 789@kfm789.co.jp ファックスでも大丈夫です。 0356705332、郵便でも大丈夫です。 124-8505 郵便番号だけで葛飾 FM にお手紙届きます。東洋フーズの防災とっておき情報館プレゼント希望というふうにはっきりと書いて、皆さんのご住所お名前電話番号年齢書いていただいてご応募いただければというふうに思います。さあそれでは最後に一言皆さんにあれば、
はい、 防災食とか備蓄食はそんなに身構えなくていいです、はい、そちらを今後毎月お話しできればと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということで第1回でお届けしました東洋フーズ防災とっておき情報館、東洋フーズ株式会社の瀬川さんと一緒にお送りしました。あと高橋さんもご挨拶だけいただきましたけれどもねまたそのうちがっつり話していただけることを楽しみにしておりますのでよろしくお願いはいっておっしゃってますけどね、ということでお二人ともどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。